使徒の働き2章37節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。
今日の箇所は、先週のペンテコステの場面の続きなんですけれども、イエス・キリストは十字架にかかって死なれましたけれども、3日目に復活なさって、そして何十人もの弟子たちに現れて、ご自分が生きていることを示された上で、40日ほど経った時に天に昇られました。そしてそれから10日ほど経ってですね、イエス様は天に昇られる前に、待っていなさい、約束のものがあなた方に与えられるから、上よりから、天からね、力を受けます、それまで待ちなさいと言われていたんですけれども、その時がやってきました。すごい風が吹くような大きな音がして、そして炎のようなものが天からこうね、メラメラと降りてきて、そして一人一人の頭に触れました。すると一人一人が、そこに100人ぐらいの弟子たちがいたんですけれども、一人一人が別々の国の言葉で、いろんな国の言葉でキリストのことを話し始めました。でそれを聞いて、その物事で、物音でですね、たくさんの人が集まってきてたんですけれども、その人たちがみんないろんな外国から帰ってきてた人たちで、自分たちの地元の国の言葉で話をしているのに驚きまして、でこれは一体どうしたことかとこう驚いていたら、ペテロがですね、何が起こったかを説明したんですね。でペテロはまずこのその出来事、今なんかが天から降りてきてですね、そして一人一人がもう外国の言葉で喋ってる、この出来事は旧約聖書のヨエルという預言者が預言したこと、そのことがその通り起こっているんだと説明しました。そしてこの聖霊は十字架につけられて死なれたけれども、復活されたキリストがこの聖霊を注がれたんだということを説明しました。でキリストが復活されたことはダビデが予言していることで、その予言通りキリストは復活されたんだと。そしてダビデはもう一つ、そのキリストは神と同等な方、神と同格な方で、ダビデも主と呼んでいると。そしてあなた方はそのダビデが主と呼んでいるような方を十字架にかけて殺したんだとこう言ったわけですね。それで人々はすごく心を刺されて、 ああ自分たちは何ということをしてしまったんだと、すごいもうこの悔いで、いっぱいになってですね、私たちは一体どうしたらいいんでしょうかと聞いたときに、ペテロがですね、今日の読んでいただいたあの37節と38節ですけども、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。こういうふうに答えたんですね。で、罪を許していただくために悔い改め、まあ、今まであまり神様を信じないで歩んできました。そしてキリストを十字架にまでつけてしまいました。しかしそういう歩みを反省してもう悔いてですね、でこれからは信じていこうと思うことですね、悔い改めて、そしてキリストの名によってバプテスマを受ける、これはもうキリストを信じるっていうことと同じ意味です。信じるその気持ちを表すためにバプテスマを受けたんですね。でこの当時は信じた時にもう瞬間そのすぐにバプテスマを受けたんで、もう信じるということとバプテスマはもうほとんどもう同じだったんですね。まあ、私たちの教会ではこれからのクリスチャン生活のために基礎、信仰の基礎をちゃんとつけてもらおうと思って、基礎の学びをしますので、ちょっとこう、何ヶ月がずれるかと思いますけども、バプテスマというのは本当にキリストを信じますということの、その印なんですね、その表現なんですね。でそれはね、この悔い改めと信仰、これはもう救いのために絶対必要なことです。そして教会ではもうずっと昔から悔い改めて信じるようにずっとこう進めてきて、そしてそのようにした人たちがクリスチャンになって、本当にクリスチャンになる要件ですね、悔い改めて信じること。でその信じ、そういうふうにして信じて、のクリスチャンになれば、そうすれば賜物として聖霊を受けますということを言ってるんですね。ここがですね、少しこれ気になるところ、なぜペテロはこういうふうに言ったんだろうかと思ったんですね。というのは、普通ならば悔い改めてキリストを信じなさい、そうすればあなたは救われて天国に入ることができますと、まあ、天国か地獄か、この人たちは神の子であるキリストを十字架につけて殺したような人たちですから、もうそんな恐ろしいことをした人たちは地獄に行かなければなりませんね。しかしキリストを信じるだけでですね、罪許されて天国に行くことができるんですね。これが福音ですね。本当に福音というのはもう信じられないぐらい素晴らしいことです。ですから天国に行けますとこう言ったらいいのに、そう言わないで、いや、賜物として聖霊を受けますって言ってるんですね。どうして天国に行くということを言わないで、聖霊を受けることを、それの方がもっと大きなことなんだろうか。どうして聖霊を受けますということをここで特に強調してるんだろうかと思って、でこの箇所をよくこう調べてみたんですね。でその聖霊を受けた結果、どんなことになったかというと、それがですね、42節から47節の箇所に書いてあることなんです。まあ、子供の時間にも言いましたけども、まず人たちの教えを守り、42節にね、人たちの教えを守り、まあ、当時は聖書はまだ書かれていませんのでね、旧約聖書はありましたけども、新約聖書は書かれていませんので、そのキリストのことを学ぶとすると、もう人たち、イエス様の弟子たちの話を聞かなければなりませんでした。まず弟子たちの話を聞いて、その言葉をしっかり覚えて守っていこうとしたんですね。それから交わり持ちというのは、私たちは兄弟姉妹だ。で当時の交わりは食事抜きにはありませんでした、ありえませんでした。交わるときには必ず食事をしたんですね。そしてパンを裂き、これは生産式のことです。 当時の聖餐式は食事の間に行われました。そして祈りをしていた。祈りはクリスチャンの呼吸だと言われます。信じた時からもう呼吸のように祈りが始まりますね。そして全ての人に恐れが生じ、この恐れというのは怖がる意味の恐れではなくて、大事なことだ、それに対して真剣に取り組むようなね、この真剣、真剣の剣もこの、ね、剣ですからね、やはりこの恐れなしにはその真剣になれなかったと思いますけども、なれないと思いますけども、そんな気持ちのことを恐れというふうに呼んでるんですね。で、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。みんなが祈って、そしてこの御言葉を大事にして、そしてこの信仰のことをみんなが真剣に考えていったら奇跡が起こりますね。今の自分の経験でも本当にみんなの心を一つにして祈っているときに祈りが叶えられるのを何度も経験してきました。そして44節、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、なんか自分の所有欲とか物欲がなくなってですね、あんまりこれ自分のものだとか、これはもう手放せないとかいう気持ちがなくなって、一切のものを共有するようになったんですね。共有しなきゃいけなかったんじゃなくて、自然になんか兄弟姉妹となったので、もう私のものは あなたのものという気持ちになったわけですね。そして財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。中には貧しい人もたくさんいましたんで、そのお金で食べ物を買って、それを分けていました。そして毎日心を一つにして宮に集まり、礼拝を持ちですね、家々でパンを裂き、また先ほども出てきましたね、で喜びと真心を持って食事を共にし、これが交わりをしていたということを、その同じことです。で神を賛美し、そして主は毎日救われる人々を加えて、一つにしてくださった。こういうことがね、聖霊を受けたときに、聖霊を受けた人々にの間でこういうことが起こっていったんですね。で、この生活というか、この信じた人々のに起こっている現実、これがね、神の国だと思いましたね。イエス・キリストが言われた神の国、イエス・キリストが言われた神の国が今ここで現実に聖霊によって起こったんだと思ったんです。イエス・キリストが一番強調されたことは神の国です。まずイエス・キリストの宣教を始められたときに、イエス・キリストは述べ伝えて言われたと、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス・キリスト その宣教の一番のこの課題は神の国だったんですね。で、神の国はこういうもんだと、神の国に入るためにはこういうことが必要だ、神の国はこんなに素晴らしいものなんだとイエス様は話されたんです。で、その神イエス様が話された神の国が今この聖霊によってもう文字通りにここに実現してるんですね。実はイエス・キリストはですね、いわゆる天国のことはあまり話していらっしゃらないんです。新約聖書の中に天国という言葉は一つもないんです。一箇所もないんです。一番多いのは神の国です。それからマタイの福音書には天の御国ってあります。でもこの天の御国という言葉は他の福音書では神の国と言われているところをマタイが天の御国と言い換えているだけで、その 死んだ後に行く天国のことを指してるんじゃないんですね。他の福音書と同じように神の国のことを指してるんです。でイエス・キリストはですね、その死んだ後の天国のことは天国とは言われなくて、後の世とかね、世が変わってこの来たるべき世が来るときにはと、そういうふうに言ってらっしゃるんですね。ですからもちろん死後の世の終わりの後に現れる天国のことも教えてらっしゃるんですけども、しかしイエス・キリストが一番言われたのはこの神の国なんですね。そして、神の国が今この聖霊を受けた人々の間でこのできたんです。で私たちは私たちはというか、教会がこう伝道してきたときにですね、イエス・キリストを信じるなら救われると、天国に行くことができるとこう伝えてきたんですね。でもその神の国をちょっと飛ばしてですね、死後の天国のことだけこう伝えてきたわけですね。そうすると、信じたら天国が保証される、その間はないわけですね。心の中でその信仰を持ってるかどうか別にして、もう一度告白したらそれで救われるような誤解を与えやすいことなんですけども、そんなことは聖書には、というかイエス様は教えていらっしゃいませんね。やはり神の国に招かれてるんですね。で信じて、悔い改めて信じて神の国に入るように。ですからちょっと死後のことを考える前に、まずこの神の国に入ることが大切なんですね。で、その神の国に入ることが大切だ、もう信じた者は神の国に入らなきゃいけない、だから教会に集わないといけないというかというとですね、ちょっと違うんですね。ここで、これ一つその初代教会と言われまして、最初にできた教会なんですけども、この時はもう聖霊が火のように働いていて、もうみんなの心が全くこの神を崇める思い、神様を愛する思い、また兄弟姉妹を愛する思いに支配されていて、もうそういう自我とか、自分の勝手な思いが全部溶けてしまったような状態なんですね。この時には本当にこの人たちがイコール神の国でした。しかし現在の教会はこんなにいい教会ではありません。私たちの教会も含めてこの地上にこんな素晴らしい教会はありません。私たちの教会はこんな教会でありたいとは思っていますけども、ありたいと思いながらもものすごく劣る教会です。ですからもうつまずいてもう教会に行きたくないと思う人もたくさんおられると思いますね。この今の世界に教会につまずいて、もう教会から離れて、信仰は持っているけれども、もう教会には行かないという人がどれほど多いことでしょうか。でもそういう方々が交わりを持っていないのかというと、そんなことないんですね。教会から離れた人たちだけで教会を作ることもありますし、最近でしたらインターネットで盛んに その教会から離れた人がですね、発言していってですね、そこにやっぱり同じような気持ちを持っている人がこう応答しているようなところがあって、それ一つ交わりなんですね。ある意味で神の国なんです。それからキリスト教の本、クリスチャンが書いた本もそれを読むことによってそのクリスチャンと交わることでありましてですね、この本を通してのこの交わりも神の国の交わりだと思うんですね。だからジョイフルの働きというのは本当にこう神の国の働きだと思いますね。 またキリスト教病院の働きも神の国の働きですし、 YMCA の働きも神の国の働きですし、落語界の働きも神の国の働きですし、もう本当に見えない形で神の国の働きはもうあらゆるところで行われていると思いますね。イエス・キリストはこの素晴らしい神の国を作ろうと思われて、そして聖霊を注がれて、そしてこの時できて、この時に始まって、そして今も神の国はずっと続いているんですね。で、この神の国は聖霊によってだけできる国です。みんなで一緒に聖書をよく学んで、聖書の教えている通りに生活して、そしてお互いに愛し合ってやっていきましょうって言っても絶対できません。みんな、私たちは本質的にそんなに信仰深くありません。そんなに祈り深くないんですね。私たちは本当の意味で愛することなんかできませんね。好きな人は愛せます。もうこの世の中にほとんど数人ぐらい好きな人がいると思うんです。その人は愛することはできますけども、兄弟姉妹を愛するということはできないと思いますね。それから聖霊によって初めてできるんですね。聖霊によって神の国が起こされます。聖霊によって以外にこんな神の国は絶対に起こりません。私たちは聖霊を受けて、でこの神の国に招かれているんですね。そして聖霊を受けるならば、みんな神の国に、神の国の一員になることができるんです。本当にイエス・キリストを信じて、信じるだけで私たちは聖霊を受けて、この神の国の一員になることができるんですね。で、この神の国とこの後の天国のことなんですけども、神の国に属していると自動的にやがて死ぬ時が来るか、生きている間に世の終わりが来るか分かりませんけども、死ぬか世の終わりが来た時に、この神の国に属している人は自動的に天国に入ることになります。本質的に同じなんですね。今はまあ目に見えない形でこの神の国がありますけども、それが目に見える形で現れて、そしてもう雑多なものが全部なくなってしまって、全部が神の国になる、それが天国です。だからもう神の国に属していれば、もう自動的に何も考えなくても天国に入ることができるんですね。またこの神の国に属さないで天国を信じることができるかというと、もう無理なんじゃないかなと思うんですね。メッセージを聞いて、なんかこう伝道集会、伝道大会みたいな大きなところでメッセージを聞いて、わあいいな、私も天国に入りたい、キリストを信じて天国に入りたい人は手を挙げてくださいって言って、手を挙げて信じますって言って、でそのまま、もう信じたら救われたんやと思っていますよね。でも見たこともない、ね、死んでからのことって誰でも分かりませんね。誰も分からない天国のことを本当にこう確信持って信じることができるかっていうと、まあ私は無理ですね。そんな行ったこともない、確かめることもできない天国もあるのかないのか分からないような天国、そんなの信じられませんよね。やっぱりこの神の国に属して、その天国のようにもう全てがこの神の国じゃないけども、この世にあっていろいろ迫害を受けたり、いろんな他の話も聞こえてきて、純粋なこと、ね、神の国だけじゃないですけども、そんな中でも私たちは礼拝を持ち、神をあがめ、そして交わりを持って、この神の国を味わってるんですね。で、神の国を味わっていると、だんだんとこの天国が現実的なものに思えてくると思うんですね。 ある程度の実体験をして、その実体験によって、ああ天国というのはこういうものが、これがこう完全な形になったものだなということが分かってきて、もう確信を持って天国を待ち望むことができるのではないかと思うんです。ですからその死後の天国に入る意味でもですね、私たちはこの神の国に属することが大切です。神の国に属しているならば、もうそれだけで私たちはもうエスカレーターに乗ったように天国に入ることができるんですね。でこの神の国に入るために何が必要か、悔い改めてイエス・キリストを信じること、これだけです。信仰が弱くてもいいんです。弱くても聖霊が与えられるからね。もう聖霊は全部私たちをその信者として整えてくださるんですね。最初はみんな信仰弱いんです。そんなもう確信持ってる、もう信じてすぐにもう確信持ってる人もたまに笑いますけどね、すごいなと思う人がありますけども、みんな弱いんですよね。でも信じたら賜物として聖霊が与えられます。聖霊がですね、私たちの心に確信を与えてくださるんですね。そして人を愛することなんてとてもできないんですけども、聖霊が私たちの心の中に何かこうあったかい心を与えてくださるんですね。で聖霊が何かこう兄弟姉妹という思いを与えてくださるんですね。聖霊がだんだんとこうもう自分のものというこのすごい執着しているその気持ちをだんだん柔らかくしていって、もう本当にもうこの神様の恵み考えたら、まあ、どうでもいいわという気持ちになってくる。すべて聖霊の働きです。イエス・キリストを信じるならば誰でも聖霊を受けることができます。聖霊がですね、私たちを神の国に入れてくださるんですね。そのことを覚えたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に神の国を作ってくださいました。そしてイエス・キリストを信じることによって神の国に招いてくださいました。どうぞ私たちを神の国で成長させてください。そして私たちの交わりが少しでも神の国の交わりに近づくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。